四国リラジオ。
はい、四国リラジオ大橋です。よろしくお願いします。この四国リラジオはパーソナリティである私、仕事クリエイター大橋が仕事作りに関して話をしていく番組です。よろしくお願いします。四国リラジオはですね、 Spotify、YouTube でも聞くことができます。お好きなプラットフォームで聞いてみてください。今回ですね、で、四国リのですね、ディスコードですね、仕事クリエイター略して四国里、初めて聞く方もいらっしゃると思うんですが、その四国里ですね、ディスコードというのをやってますと。で、ディスコードに来てねというわけでは、正直ないんですけども、興味ある方だけですね、はい、無理してね来てもうって感じですよね。楽しめそうな人であればぜひって感じです。で、四国里というのはですね、起業と言ってもいいですが、副業でもいいですし、自ら、仕事を作ろう、こういうとですね、真面目ぶってるともしかしたら思われるかもしれませんが、他人様よそ様といいますか、誰かですよね、人に、関係が生まれると、人間関係めんどくさいっていう人ももちろんいらっしゃると思うし、ずっと関わっていたいみたいな、そういうことまでは僕も言わないんですけど、別に自分一人で生きてるわけじゃないですし、いろんな人と関わっていく方が僕は面白いかなっていう、その嫌な人と出会いたいとかそういうことはないですよでもね、いろいろあるわけですよね。で、そういうところで、僕が偉そうにこうしてみろ、ああしてみろってことは、言えるものは、ほぼないんですけど、とはいえ、これって四国里的なね、ずっと言ってますけど、自分が大したことないなと思ってることが、実は他の人にとっては、すごいね、それっていうことがあると。このズレを、認識したり認知してみて、ることを押していくことは、悪くないんじゃないですかって。もっとわかりやすく言えば、誤解もあるんですけど、多分誤解されるんですけど、自分があんまり嫌いじゃないとか、大好きすぎるっていうよりも苦手じゃないとか嫌いじゃないなっていうものを、ビジネスであったり、仕事作りですね、にされた方がいいんじゃないか、もしくはそういうのをしていくこと、していくチャレンジっていうのが、自己肯定感を上げたりとかですね、楽しくなるんじゃないかみたいなことを、僕自身が四国里というふうに言ってるわけですね。四国里じゃない、ごめんなさい、このね、四国里であってる、四国里ラジオ聞いてる方はね、くどいかもしれないですけど、そんな感じでやらせていただいてます。で、今回ですね、四国里ディスコードにですね、結構若い方が入ってきたのもあり、改めてですね、若いからどうとかも全くなくてですね、僕の今の感覚っていうのをですね、話して、今回は終わりです。はい。別に僕の感覚がすごいとかいうことではないんですけど、なんか、既視感あるな、みたいなことを最近思ってまして、そのあたりをですね、少しだけ、共有したいと思います。短く終わると思いますが、今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国里ラジオ大橋です。よろしくお願いします。今回ですね、四国里ディスコードという、ディスコードという、何なんだろう、チャットですか？SNS？ わかんないですけど、はい、そういうサービスがありますと。四国里ラジオと連動してるとかそういうことはあんまりなくてですね、僕自身が、ずっと前じゃないですね、そんな前じゃないです、数年前、3年ぐらい、わかんないですけど、バックナンバーあさってみたらやりますとか言って、るはずで、はい、企業副業コミュニティっていうとなんかめっちゃ怪しいじゃないですか。そんなことないですか？そういう人に来てほしくないんですよ。端的に言うとね。だから儲かる話がありますとかね。これで儲かりましたみたいな。で、そういうのは違いますね。はい、お引き取りくださいと。そういう人は聞いてないと思うんですけど、とりあえずそうやってですね、 あとなんか何ですかね、情報交換しましょうとか言って言って、そのネットワークビジネスじゃないけど、まあ、怪しいものを、まあ、保険でもいいですけどね、うん、なんか売りつけてくる人とかね、そうそうそう、まあ、それは違いますよね、うん、まあまあまあまあまあ予想は置いておきましょう。はい。で、でですね、まあ学生さんですよね、高校生だったり、あとはまあ大学生とか、あと若い方が結構いらっしゃって、僕ですね、年齢別に開示してますけど、確か44なんですよね、うん、でどんどん年取ってるんですよ40代の人とかね、すいませんね、まあ、年取ってるっていうか、別にその年取ることが嫌だとか、生きてて嫌だとか、そういうの全然ないんですけど、楽しくやってるんですけど、仕送り面白くないですかっていう、はい、でワクワクしてる、でそれがダメですよ、そのワクワクしてない、本当につまんないのにワクワクしてますか、ダメですよ、ちょ怖いんで、はい、まあまあ、その別にね、その別に仕送りディスコって来てくださいって話じゃないんで、ごめんなさいね、はい。で、じゃあ僕がですね、その高校生とか大学生の時のテンションっていうかから、がまあ、テンションがあったと、まあだから20年じゃないな、もっと前ですよ、25年とか、はい、そうですね、うん、で、変わってるかっていう話なんですよね、そのテンション変わってないですよね、はい、でそれがですね、何の救いになるかとか、はい、何の参考になるかはもう僕も分かんないです。だけど、なんて言うんだろうな、まあ例えば高校生の時に起業したいとかはなかったんですけど、まあ心理学とか哲学とかそういう方向にあったんで、心理学勉強大学したって言って、大学行った時に思ったのは、そのまあ親友っていうね、最近連絡取ってないですけど、大学のね友達、うん、まあ、同級生は置いときましょう、はい、この際、はい、で、なんていうの、連絡じゃない、そうそうそう、で大学でいろんな、そのなんだろう、社会起業家っていうのがその時にちょっとワードが出てきましたけど、今はね流行ってはないと思いますけど、だいぶこなれてきたんじゃないでしょうか。で NPO みたいなね存在を知ったり、まあそういうのってある種勉強ですよね、そのやってる人に話聞いたりとか、うん、そのことを学んでいくっていうのはまあ悪くないんじゃないですかね。自分でやるのもいいけど、ね。大学とか、なんて言うんだろう、その、教科書とか、っていうことじゃなくて、自分が興味を持ったものを学んでいくっていうのが、ある種、大学とかもそうですけど、人生においてめちゃくちゃ使えるんじゃないかなと思うんですね。うん、でその主体的な学びとか、自律的な学びみたいな感じですけど、自分が学びたい、知りたいからやるよねっていう。まあ前回も話したところに、まあ被せるつもりないですけど、やっぱ創造性とかね、うん、なんか批判的に疑うとか、あと好奇心かみたいな話をしましたけど、 AI 時代に必要なみたいな、うん、でもその通りだなと思ってて、で大学の時は起業したかったんですけど、まあ起業は特に、そこでなんかするってことはなく、まあ会社員ね、プログラマーをやって、3年ぐらいやったかな、うん、そうですね、実質3年、まあ4年目で辞めてますけど、でなんか友人を巻き込んで、なんか企画だとかね、起業しましょうっていう風に誘って、で、まあ、会社辞めてみたいなことから始まってったわけですよ。で今に至るみたいな、うん、ものすごい端折ってますけど、まあ僕のね自分語りは置いといて、なんかですね、じゃあ高校生の時とか大学生の時に、例えば大学生の時に起業してみたいと思ったけどやらなかったし、社会人になって、まあ社会人になって起業して変ですけど、まあ20代で会社作ってみてどうだったかみたいなところもそうですし、何かこう挑戦したりチャレンジする時っていう、なんかたぎってくるというか、まあ、たぎるってことはいいか分かんないですけど、なんか、なんだろうこれみたいな、純粋にね、うん、どうしようみたいな感じってありません？僕は、結構あります、うん、これどうしたらいいんだろうなっていう、だから要はその手段というかうまくいかないとか、その突破口という感じですか、分かってないというか、こうしたらいいよねみたいな、うん、が分かんない状況 リスナーの方はね、どうですか？なんかそういう自分が今この置かれた状況で分かんないなとか、うまくできないなみたいな時ってないですか？そんなない、僕はよくあるんですけど、そういう時に、まあとりあえずやってみたり、こうしてみようかって言って、まあやってみてみたいな、そうそうそう、その感じですよね。がずっと続いてますね。で起業したり、なんかそのなんかビジネスをやろうとか言って、まあまあおかげさまでそのアイデアを出すってことに、なんていうんですか、一応お金をいただいてですね、仕事としてはやってるわけですよね。それはまあありがたいなと思いつつも、そういうのもまあ最初からっていうか言わなかった、言ってやってなかったらやらなかったですし、で今ゲームがどうこう言ってますけど、それも手を動かしてやってるんですよね。別にそれがすごいでしょってことじゃないですよ、全然ね。前回は全然ね、閲覧数とかもね、2桁とかね、なんか40とかそんな規模ですけど、でもですね、多分違うんですよ、多分違ってて、まあ今変なってなりますけど、なんだろうな、その確かに見ている人とか数って、まあ、大事ですよね。わかります、わかります。でもそれってそのなんかお金を得るとか、そのビジネスが形になっていったとか、そこからなんかこうなんだろうな、お金を得よう、収益を得ようとか、まあ影響力じゃないんだけど、その一定の成果みたいな、ちょっと塊みたいなイメージとしてはそういうのが求められるんだけどっていう話なんですよ、前提として僕は。でどちらかというと、今までやってなかったことをやったっていう、そのある種のチャレンジですよね、の方が、まあ、僕は価値があるんじゃないか、まああんまり比較しなくてもいいんだけどね、っていうか、これ結構面白いっていうか、ポイント、結構ポイントなんですけど、思った以上に新しいことをやろうとする人はいないっすね。でそれがですね、まあ外国行ったらいっぱいいるからってことになるかもしれないんだけど、そういう意味で目立つわけですよ、戦略的に言えば。そうなんですよ、そうそう。だから都会に行って起業するよりも、まあ、そういう環境があるっていうのはありますよね。だけどそれはある種コンビニがあって慣れてるみたいなのと似てて、田舎でね起業した方が目立ちますよね、いや目立ちたいですかって話もありますけど、目立たないとダメっていう話ではないんだけど、今ね、そのね、ゲームの閲覧数じゃないけど、その普通にやって、これは炎上させろとか、その変な反社会的なことやれってことじゃないですよ。だけど、普通にやって、しれっとやって、しれっと人が来て、しれっとうまくいくってことは、あんまりないっすね。で、じゃあなんか一発逆転みたいなものすごいことをやってとか、やらなきゃいけないのかって言ったら、それも間違いなんですね。わかります？だからそのなんかトリッキーな、奇抜なってやつですよね。変わったことをやるっていうのは多分違うんです。一方でそのなんか丁寧にっていうのはちょっと違うんですけど、そのただやってたらいいよっていうのも違うんですよ。で、これ、まあ、多分、ちゃんと言っていかないといけないんですけど、ちょっと長くなるな。まあ、いいや、まあ、だいぶ、走りましょう。で、まあ、端的に言って、その、ただやってればいいっていうのは、その、なんて言うんだろうな、計画していればいいみたいな感じですよね。考えて、夢だとか、希望を、なんか言ってったらいいって。いや、言ってったらダメですよね。言っててもダメですよ。やらないと、自分がね。それ、そうじゃないですか。それ、説明する必要あるのかなと思うんですけど、いや当たり前で、なんか食べたいなって言ってても、まあここに飴がありますけど、食べないと食べたことになりませんよね。経験したいなとかやってみたいなっていうのは経験してないですよね。だから近しいことをやるしかないみたいな、まあ花屋のねネタがあるんですけど、花屋さんで働きたいっていうので、まあそれはね、元ネタはね、未経験の人ダメ、歓迎って書かれてるのに未経験ダメだったみたいな話で、まあしょんぼりする話なんだけど、だけどまあそこで諦めたらそんなもんじゃないですか。だからそのガッツとかハングリー精神がいるっていうのじゃないですよ。だけどですよ、どう、じゃあそこでまさにアイデアが求められるわけですよ。じゃあ花屋で働くってどういうことなんだろうねって、わかります？言いたいことわかります？だから その正規ルートで正面から叩けっていうのが、その花屋でなんだっけ、求人を見つけて働くっていう、それは多分正規ルートなんですよ。で裏を書いて、でごめんなさい、ここもね何度も言いますけど、反社会的なこととかね、イリーガルなやつですよね。まあそれも法律に触れたとかね、そういうことやれってことじゃないですよ。じゃなくて、多分なんかできないですかみたいな。例えばですよ、これはこうしろってことじゃないですよね。まあ例えば、まあそのなんだっけ、中学校ぐらいだったら今あるんですか、職業訓練みたいなやつがあって、職業訓練じゃない、ごめんなさい、職業体験か、まあそれはね賛否あるんでしょうけど、それで花屋があって、だったらエントリーしてみたらみたいな、そうなんですよ。でもそういうなんか、まあ地元だとね、自分のうち、が田舎だったら田舎のね学校みたいになってて、まあ僕も嫌なんですけど、なんか微妙みたいな、微妙な花屋さんしかないと、そんなこと言ったら怒られますけどねでも自分がなんかいいなと思う花屋がなかったらちょっと微妙じゃないですか。そう、そうそうそう。でまああと、それは体験するサービス側の話だからダメなんですよね。ハードルが低いのは買う方ですよね。花屋さんに行って花を買ってみるはいいですよね、お客さんだから。でそこで店員さんと仲良くなるとかね、わかんないですか、そのあたり。仲良くできないよとか言ったら終わりなんですけど、一つのアイデアとしてそこで仲良くなって、どういう仕事なのか聞き出すとかね、それこそその親戚家族からその花屋に近い仕事をしてる人に聞くと。でその今この話って多分なんか仕送りとかめちゃくちゃ似てて、と僕は思ってるんですけど、その今花屋について調べようとか聞こうとかしてるじゃないですか、体験仕事としてできなかったら。そういう何ですか、その、まあやる気っていうとちょっと違うんですけど、行動アクションできるかっていうのと、起業したいとかなんかやってみたい、仕送りもそうだけど、やってみたいって言ってもやらない人がいるわけですよ。だからそれを、その人を、まあ転職ともそうですよね、やらないからダメだとか、その人否定してないんだけど、多分そこまでなんですよ。その人を否定するんじゃなくて、否定したいわけじゃなくて、そこまでやりたくないわけじゃないよねっていう確認を、まあ誰かがね、まあリスナーのあなただとちょっとね攻撃してしまうかもしれないんでよくないですけど、対象として誰かがそういう人がいて転職したいのにしなかった時に、僕が見て、あ、転職を、まあ、したくないんだねとまで言えないけど、転職しようとしたけど別にそこまでしなくても、まあある種ですよ、理屈で今の方が、整ってたり今や動くべき時じゃないよねみたいな感じになったんですね。または転職をしようとして本当にそのなんか やらなかった、活動しなかったっていう時に、別にだからダメってわけじゃなくて、その人も僕も、客観的に見て、あ、転職をするっていうことにはならなかったんだね、結果的にね、っていうことを確認できるじゃないですか。やる気とかの話は置いといてね。でアクションはどこまでしたかは、大事ですよ、当然。でそういう時に、企業もそうですけど、やろうとしてもやれなかったっていう時に、それを僕は責めるつもりは全くないんですけど、そこまでやりたくないのか、どこまでやりたいのか、花屋調べてって言ったら調べます？リスナーなら興味がある人しかやらないんですよ。で僕もそのビジネスのアイデアとか、そのニュースとか社会の出来事を、まあ、追うというか、何があるよねっていうのをやってるんですけど、それなんでやってるかって言ったら、そのアイデアですよね、ビジネス商売のヒントになるからとか、こういうことやってみたらどうかっていう、そのある種の学びや刺激になるからやってるんですよ。当然そのお客さんに提供するために収集するっていうのももちろんあるんですけど、でもそれは僕なりに解釈して、こういうのが使えますか、使えませんかねぐらいの感じで提案するから、やらなきゃいけないんですよ、僕はね、ある種ね、仕事としてね。だけど僕自身もやろうとするときに必要だし、そういうのはどんどん高めていきたいんで、見たり聞いたりね、はい、まあ自分でやっていくっていうこともしてやってるわけですね。でそれが、まあドヤがるわけじゃないんですけど、やる気とかやってるってことじゃないですか。でそれをやってますとかっていうことも、まあ別にね、自分の活動紹介としてはいいんだけど、その見せびらかしてどうやっていう自慢するのも変じゃないですか。だから 自然にできるみたいなのがいいんでしょうね。まあ、自然にをまあさらに言語化しなきゃいけないんですけど、ちょっと時間が厳しいので、はい、ちょっとこれぐらい端折っていきたいんですけど、で、まあ、だいぶね、それたかもしれないんですけど、そういうふうにですね、その、まあ僕が、結局大学とか高校、まあ高校は置いといて大学とか学生の時から、まあ20年経ってる、25年経ってる、はい。さすが30年、30年さすが経ってない。でももうすぐ30年経つ。そういった時に、僕の感覚はですね、あんまり変わってないんですね。まあ、それ一方で成長してないっていうふうに、言われる方もしかしたらいるかもしれないし、ちょっとそれはわかんないです。うん。だけど、確実に僕の中で、なんていうんだろうな、体験したり経験してって、あ、こういう人いるなとか、こういうアイデアは良くなかったなとか、こういうのはうまくいったなっていうのは、確実に僕の中で蓄積されてるわけですよ。多分それが、まあ、宝というか、はい。別にその自慢するわけじゃなくて、そうそうそう。その僕にとっての宝は、実際のあなたにとっての宝ではない可能性も高いじゃないですか。うん。ね。で、ゴミとかね、そっちのね、ネガティブの方やめましょう。だから、比較する意味はあんまないですよね。そう。宝の量を競うゲームをやってるわけじゃないですよね。だから資本主義ではそんな感じしますけど、お金の量で競うみたいなね。うん。で、僕が示したいのは、まあ別にその資本主義の中に生きてるんだけど、どれだけ貢献したかですよね、社会に対してね。そう。別にすごいことしなくてもいいんですよ。でも、自分のアイデアや工夫ってものを、世に投じてった時に、なんか面白いこと起きたら楽しくないですか？っていうのが、まあ僕の感覚なんですけど、それはですね、別に学生の頃からも変わんないんですよね。その人になんかは、まあこのトークがね、面白いかどうかわかんないですけど、まあ笑ってもらったり、ネタにしてもらったり、気づきになったり、ヒントになったりするってところを、が、それこそ本当に文字通り1ミリですよね。1個でも 0.1 個でもいいんだけど、そういうのになったら嬉しいんですよね。それが多分僕の中の原動力だし、自家発電ですよね。あんま消えたことないですね。だからそれが消えるっていうのは、本当にもうめちゃくちゃ疲れて寝てないとか、なんかまあ、嫌なことあって、調子悪いっすよね、みたいな時ですよね。うん。だからその調子に乗って、なんかどんどんやれってことでもないんですけど、それをまあ安定供給するみたいな感じっていうのが、多分、仕送りをやる人は、うん、仕送りじゃなくてもいいんだけど、必要なんでしょうね、仕組みとして。僕はたまたまそういう原動力。なんか、好奇心とか、こういうのになったらどうなんだろうなっていうのが、多分好きなんでしょうね。うん。変化が好きなんでしょうね。うん。で、同じようなことがあった時も、それに変化を与えて、自分に学びとなったり、刺激となったりしていくってことが、まあ、できていれば、そこまで不満はないかなって感じですかね。でも、その学びが貪欲だったり、どんどんやってった時に、なんか、ああ、もうなんか同じことやってんな、みたいになって、ちょっと学びが足りんな、みたいな、どうしようもねえっすってなったら、多分厳しいというか、まあ、そのね、やってることを、まあ、卒業というかね、変えていくことなんでしょうね、きっとね。うん。だから、抽象化していったらそうなるし、具体化したら違ってくるけど、まあ、そのバランスはね、様々あると思います。うん。実はあなたも、様々な、なんだろうな、学び、刺激、飽きですよね。学びになるけど、ここの部分に飽きてたり、もしくは飽きないために何かやってたりとか、いろいろあると思いますけどね。はい。まあ、というわけでですね、仕送りディスコードに若い方がいらっしゃっててっていう話から、まあ、そういう話で、僕の話を少ししてみました。まあ、変わってないですね。うん。で、これは多分、僕の中で、まあ、悟りというとね、ちょっと大げさですけど、変わってないのは多分変わらないんじゃないかなと思ってます。うん。どれくらいそういうのって持続すると思います？ね。1年ですかとか、3ヶ月ですかとかね。飽きるじゃないですか。うん。なんか、やめちゃったりね。しないんですよね、そういうのね。やめない。はい。諦めないっていうのはかっこいいかもしれないですけど、もうとっくにどっかでね、やめてたりなんかしても、三日坊主みたいな感じでいいんですよ。またやりたいな、みたいな。それが、何度でもある感じですよね。やっぱりやりたいなって。そういうのないですか？なんか、やっときたいな、みたいなやつ。そう。それは別にどっかに旅行にするでもいいんだけど、多分やっといた方がいいっすね。もちろんそのね、借金して旅行行けとは言いませんけど、なんかね、バランスなんですよ、きっと。うん、 で、そういうので、まあ僕は断じてもいいんですけど、そのバランスでいい感じに過ごしてたら、なんか多分笑顔になると思います。うん、その自分、なんか、あの人なんかつまんなさそうだねとか、なんかあんまり近寄りたくないよねっていうふうにならないんじゃないかなって思ってます。うん、多分ね。それ良くないですか？周りに対して、なんか良さそうだねっていうね、ある種の、まあ、リジェネってあのファイナルファンタジーですか、まあ魔法ですよね。回復魔法みたいな。徐々に回復していくやつ。はい。良くないですか？それね。リジェネ。まあ笑顔っていうのはね、なんかちょっとハードル高いかもしれないですけど、まあ自分が満ちてれば、人にも、満ち足りることを与えられる可能性があるってことでいいんじゃないかなと思います。はい、まあ高校生がね、さすがにこのね「四国ラジオ」聞いてるとは思わないんですけど、まあ全然感動しましたみたいないや感動はないですね。はい、まあ何か、感想等あれば、レター等全然受け付けてますんで、はい、読まれたくない人は読まないでとか書いておいてくださいね。読んじゃうんで、はい、個人情報とか機密事項みたいなのはやめてくださいね。はいペンネームとかでも構いません。はい。というわけで、今回はこれぐらいにしたいと思います。そうですね。自分がなんかやっていきたい気持ちっていうのは、まあ、結構大人のね、方が多いかもしれませんが、聞いてる方ね、大事にされる、大事にしていくことがいいんだよねっていう、まあ、そういう再確認になります。四国人にとってもね。はい。僕も大事にしていきたいと思います。今回はこれぐらいにしたいと思います。四国人ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。以上、失礼いたします。